汚れに満ちたイエスと弟子たちの使命、6章1から56。石切り、あのマリアの子と蔑まれるイエス。マタイ13章54から58。ルカ4章16から30。6章1から6a。イエスはそこを出て故郷の村にやってきた。弟子たちもついてきていた。安息日が来て、イエスは街道で真実を解き明かし始めた。大勢の人が聞いていて、すっかり驚いて言った。こういうことをこの男は一体どこから得たのか。この男が得た知恵とその手で起こされる力ある技は一体どういうものか。この男は石切りであのマリアの子ではないか。ヤコブ、ヨーセ、ユダ、シモンの兄弟だろう。姉妹たちはここ我々の前にいるではないか。こうして人々はイエスのことでつまずいた。イエスはその人たちに言った。預言者は自分の故郷、親戚や家族の間では軽んじられるものだ。そこでは力ある技を何一つ行うことができなかった。ただ力衰えた数人の人たちに手を置いて手当てしただけだった。イエスは人々の信頼のなさに驚いた。小さくされた仲間12人を派遣する。何も持たずに行け。マタイ10章5から15。ルカ9章1から6。 6b から13。 イエスは村々を巡り歩いて真実を解き明かしていた。イエスは12人をそばに呼び、2人ずつ派遣するにあたって汚れた霊に対する権威を与えた。そしてみちみち杖のほかは何もパンも物入れ袋も帯の中のお金も持っていかないように、またサンダルは履いても普段着を2枚着込まないように言い渡した。そしてこう言った。一つの家に入ったらその地を出ていく時までその家に滞在しなさい。またもしどこもあなたたちを迎え入れず、あなたたちに耳を傾けようとしないなら、そこを出て足の裏のほこりをはたき落としなさい。それがその人たちへの証しとなるのだ。12人は出かけて行って、みんなが低みに立って見直しをするように福音を告げ知らせた。そして多くの悪霊を追い出し、大勢の力衰えた人たちにオリーブ油を塗って手当てをした。鎮めの式を行うヨハネとダブルイエスのイメージ。ヨハネ殺害のいきさつ。マタイ14章1から12。ルカ9章7から9。14から29。イエスの流しで渡ってヘロデ王の耳にも入った。人々は鎮めの式を行うヨハネが死者の中から復活したのだ、だから力ある技を行うことができるのだと言っていた。他にエリアだという人もあれば、かつての預言者と同じような預言者だという人もいた。ヘロデはこれを聞いて、私が首をはねた、あのヨハネが復活したのだと言っていた。かつてヘロデはすでに自分が妻にした弟フィリッポの妻ヘロディアのために人をやってヨハネを捕らえ牢に入れていた。ヨハネがヘロデに、弟の妻を埋め取ることは許されないと言ったからである。ヘロディアはヨハネのことを腹に据えかね、殺してやりたいと思っていたができないでいた。ヘロデがヨハネを義人で聖なる人と信じて恐れ、彼を保護しており、ヨハネの話を聞いてひどく当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に高官や将校、ガリラヤの有力者たちを招いて宴会を催したが、ヘロデ屋の娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデと列席の人たちを嬉しがらせた。王は少女に、欲しいものがあったら言いなさい、お前にやろうと言い、お前が願うことならこの国の半分でもやる と固く誓った。少女は下がって自分の母親に何を願いましょうかと言うと、沈めの式を行うヨハネの首をと言った。少女はすぐさま急いで王のところへ行き、今すぐ沈めの式を行うヨハネの首をお盆に乗せて私にくださいと願った。王はひどく心を痛めたが、誓ったことと列席者の手前、少女の願いを退けるわけにはいかなかった。王は衛兵を送り、ヨハネの首を持ってくるよう命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、盆に乗せて持ってきて、それを少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞きつけたヨハネの弟子たちはやってきて、ヨハネの遺体を引き取り墓に納めた。福音の活力を養う小さな共同体、30-34。さて、派遣された者たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちが行ったこと、解き明かしたことを残らずイエスに報告した。イエスは、さあ、あなたたちだけで荒野へ行ってしばらく休みなさいと言った。来る人、去る人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗り、自分たちだけで荒野に行った。ところが大勢の人たちはイエスの一行が出かけるのを見て、それと気づき、方々の町から徒歩で駆けつけ、その場所に一行よりも先に着いた。イエスは船を降りると、大勢の民衆を見て、飼い主のいない羊たちのようなありさまに腹渡を突き動かされた。そこでさまざまなことを解き明かし始めた。痛みの教官からわずかな食べ物を分け合って、5,000人皆が満ち足りる。マタイ14章15-21、ルカ9章12-17、ヨハネ6章5-13、35-44。そのうちだいぶ時も経ったので、弟子たちがイエスのそばにやってきて言った。ここは荒れ野で、だいぶ時も経ちました。人々を解散させて、周りの里や村へ行って何か食べるものを買うようにさせてください。イエスは、この人たちが食べれるようにあなたたちがしなさいと言った。弟子たちは言った。100万円分のパンを買ってきて、この人たちに食べさせるというのですか。イエスは弟子たちに、パンはどれくらいあるのか、見てきなさいと言った。弟子たちは確かめてきて、5つです。それに干し魚が2匹と言った。そこでイエスは、皆をグループごとに青草の上に座らせるよう弟子たちに指示した。人々は100人、50人ずつにまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の干し魚を手に取り、天を仰いで賛美を捧げ、パンを裂いて弟子たちに渡し、人々に配らせた。2匹の干し魚もみんなに分けた。みんなが食べて満足した。しかも裂いたパンの残りが12のかごいっぱいになった。干し魚も残っていた。パンを食べた人は男が5,000人だった。一人祈るイエス。マタイ14章22-23、ルカ9章18、ヨハネ6章14-15、45-46。それからすぐイエスは強いて弟子たちを船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間自分は民衆を解散させていた。イエスは人々を送り出してから山に行って祈っていた。逆風に悩む者のそばに立つイエス。マタイ14章24-33、ヨハネ6章16-21、47-52。夕刻になり、船は湖の中ほどに来ていたが、イエスは一人陸地に残っていた。イエスは弟子たちが逆風を受けてこぎ悩んでいるのを見て、明け方湖を歩いて 弟子たちの方へ行き、そばを通り過ぎようとした。弟子たちはイエスが湖を歩いているのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。イエスを見てみんな混乱してしまったのである。イエスはすぐに弟子たちに話しかけて、安心しなさい、私だ、恐れるな、と言った。そして弟子たちのそばまで行き船に乗った。すると風は止んだ。弟子たちはすっかり驚いた。弟子たちはパンのことがあっても心に感じて共に立とうとせず、心が石のようになっていたのである。低みから立つ貧しいイエスの服をつかむだけで元気になる。マタイ14章34から36、53から56。一行は湖を渡り、ゲネザレトの地について怒りを下ろした。船から上がると人々はすぐにイエスだと知って、その地域一帯を駆け巡り、どこでもイエスがいると聞いたところに具合を悪くしている人を担架に乗せて連れてきた。村でも町でも里でもイエスが入っていくと、人々は体の弱った人たちを通りに横たえ、服の裾にでもつかまらせてくれと頼んだ。つかんだ人は皆元気になった。